どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム219回放送でございますけれども、もう、この収録を行っているのがですね、3月31日ですね。もう、明日になったら4月ですよ。まあ、そんな時期ですけれどもですね。まあ、3月31日といえば、っていう、まさにタイムリーな。まあ、これ聞いてる人はね、もう、おそらく、ま、配信が翌日以降になってますんで、まあ、過去の話になってるんですけれども、今この時、まあ、収録してるこの時ね、iPhone SE が発売されたと、いう形になっておりますね。まあ、僕、前にも多分、キンストでお話ししてるんですけれども、その iPhone、まあ今、iPhone 5C っていうのを持ってて、で、まあ、まあ次、まあ、変えるのに、まあ iPhone 6S、iPhone 6っていうのは、まあ結構ね、画面も大きくなって、まあちょっとなんかこう、大きいのは使いにくいんちゃうかなって思ってたら、意外とこう、手に馴染んですげえ良かったっていうので、まあ iPhone 6S 欲しいな、みたいな感じで、まあ言ってたんですけれども、まあその、で、まあなんか当初はその iPhone 6S を、まあ予約してたんですよ。もうね、2年縛りも終わり、ね、ローン地獄から解放され、ね、また再びローン地獄に足を突っ込むことになるんですけれどもですね、iPhone 6S をね、予約してたんですけども、これがなかなかまあ、まあ最低でも2、3週間かかりますよって言われてたけども、3週間経っても連絡がないみたいな感じの状態の時に、その iPhone SE の、まあ発表があってみたいなことになったんですよ。で、まあ当初まあ iPhone 6S に変える予定だったんですけれども、まあなんか見てみるとそのなんかまあ4インチなんでちょっとまあ言うたら iPhone 6S とかに比べてだいぶちっちゃいんですよね。ただその僕が持ってる iPhone 5C とは全く同じディスプレイのサイズで、まあ片手でも操作しやすいっていうことで、まあ可能であればその iPhone ユーザーの私としてはそのまあもちろん大きい画面も魅力だと思うんですけれども、可能であればその今の形がいいなと思ってたんで、まあできたら iPhone 6C 出えへんかなって思ってたぐらいだったんで、まあ、6C がどういう形になるかって言ったら、まあ、結局だから僕が思い描いてた形っていうのが iPhone SE だったんで、まあ、それが僕が描いてるその iPhone 6C 出えへんかなって言って思い描いてた形っていうのが iPhone SE だったんで、今回出るやつね。なったんで、もうこれは買うしかないやろっていうね。でもまあどっちでもええかなとも最近も思い始めてたんですけれども、まあもう iPhone 6S でもええかなみたいな感じで、手にも馴染むし、まあ意外と大きい画面もそれはそれで魅力なのかなみたいな、嫁さんも使っててちょっと触らせてもらったんですけど、まあそれはそれでいいかなみたいなこと思って、でまあまあいろいろよくよく調べていくとですね、まあ、iPhone SE はその iPhone 6S とまあ中に入ってるチップが同じ。要は、その、何ですかね、処理速度とかを、まあ、ね、まあ、その速度とかを決めるような、その重要なそのチップが、その一緒だっていうことで、まあ、性能的にもいいと。で、まあ、多少ね、6S よりもちょっと介護感的なというか、ちょっとまあ、スペックが下がる、まあ、いろんな機能がね、なかったりするんですけども、処理速度とかも良くて、で、まあ、サイズは4インチで。ね、なんと言ってもですね、価格がめちゃくちゃ安かったんですよ。iPhone 6S とかに比べると3万ぐらい本体価格が下がってて、もうだからやっぱり、こう、ね、なかなかね、やっぱりこう、新しい機種高いのってなっても、なかなかこう、家計を圧迫したら、あれやな、みたいなことを思ったりもするようなね、状況なので、まあ安い方がええわと思って。安くて、まあ、今の4インチの片手で扱えるやつで、まあスペックもまあいいんであれば、まあこれでええやんと思って。で、もう、あれですよ。いつやったかな、1週間前ぐらいですか、 予約開始っていうね。まあ、発売日は3月31日って決まってたんですけども、予約開始っていうのがあって、もう予約開始がその、4時1分、夕方の4時1分からっていうので、誰ができんねんこれと。まあ、働いてりゃまず無理だろうっていう、まあ、時間で。ただまあ、もう仕事終わって速攻オンラインで予約して、まあ、かなり早い部類だったと思うんですよ、予約が。ね。で、まあ、こんだけ早く予約してて、で、まあ、iPhone SE っていうのは、ま、ちょっと、ま、なんていうんですかね、iPhone 6が出た時とか、その、要は、5から6とか、6から7、まあ、次7が出ると思うんですけど、6から7とか、そういう、なんていうか、フルモデルチェンジみたいな、もう、超最新じゃなくて、ちょっとこう、まあ、言うたら、その、どっちかというと、型落ち的な、その、まあ、派生品みたいな感じなので、まあそこまでまあ言うても殺到しないんじゃないかなと思ってたんで、まあまあこの時間その多分ね6時ぐらいに予約したと思うんですよ。4時1分から開始して、まあこれぐらいでまあ予約すればまあオンラインで予約したんですけども、まあこれぐらいで予約していればまあ当日発売日にはまあ手に入るだろうと思って、まあ昨日からですね、まあ30日からワクワクしながらですね、いつメール来んねやろうかと思ってたんですけども、今収録してるのがもう完全にソフトバンクショップ閉まっている状態ですよ。ね、もう連絡来なかったんですよ。まあなんすかね、予約してもあかん発売日にはゲットできないもんなんですかね。あんまりこうなんですかね、その iPhone とかそういう、まあ、当日発売日とかに買ったことがないんで、だいぶその、経ってから、もう全然余裕で手に入るようになってから購入したりとか、そのしてたんで、全然わからないんですけれども、こんなにも早く予約してたにもかかわらず、その当日手に入らないと。なんかまあ、iPhone SE 自体はそこまで、なんていうんですかね、なんか、こう、大々的に打ち出されるような感じじゃないとか、もう世間がそんなに騒いでないとか言われながらも、初回生産分が、はもう、出荷分はもう、全部、販売というか予約分で終了したみたいなことを言ってるんですけど、でも予約した分っていうか、その、予約した分ってことは、その、当初その、予約開始から今までの間に予約したやつに関しては製造されているはずですよね。で、その中でもかなり、まあ、比較的早い部類で予約したはずなんですけれども、それでも、手元にはないっていうことは、なんすかね、その、僕が、その、いつも言ってる店舗に、そもそも iPhone SE がそんな数入ってきてないのか、何なのかわからないんですけども、ちょっとまあ、悔しい気持ちですよ。今こうしてね、収録を、まあ今日収録しようと決めてたんですけれども、この収録の時には僕 iPhone SE を持って、皆さんこれ iPhone SE 手に入れましたよって言う予定だったのに、どうしてくれんねんみたいな。どうしてくれんねんこれみたいな感じの、俺の予定、俺の台本どないしてくれんねんみたいな感じの、ことを思いながらですね、今手元には旧型の iPhone 5C がありますけれども、もう何も変わらずということでね。だからまあ iPhone SE は手に入れる予定になっておりますので、まあ別に特に何かと iPhone 5S とほとんど形一緒やし、機能的にも iPhone 6S よりちょっとなんか機能が足りないぐらいの感じなんで、特に特筆すべき何かってないんですけれども、だからまあ多分おそらく買ってももはや言わないかもしれないですけど、この番組では。でも iPhone SE はすごくこう、欲しくなって、まあ、久々になんかその、携帯、もうなんか携帯とかももはや、なんていうんですかね、電話、なんていうか、iPhone はもちろんその、大事なんですけど、ポッドキャスト聞いたりとか、音楽聞いたりとか、いろいろできるから、でも、もうそこまでなんかハイスペック、ハイエンドなやつはいらんと思ってたんですけど、まあ、だから思ってたから、別にもう何でもいいやと。iPhone 6S でもええし、5、iPhone SE でもいいやとか思ってたんですけど、 ただまあなんか、腹が決まってから、その iPhone SE を買うと腹が決まってからめちゃくちゃワクワクしてたんですけれども、まあ結論から言うと、どないしてくれんねんっていう、その、っていうことですね。というわけでございまして、ちょっとオープニング長くなりましたけれども、始めていきたいと思いますということで、今回も最後までよろしくお願いしますということで、始めていきましょう。関西発、新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム。はい、どうも、改めまして、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム219回放送でございますけれどもですね。まあそうなんですよね。まあ、長くなりましたけど、iPhone SE、どないしてくれんねんっていう話を、まあ、まあ、10分近く、まあやってきたわけですけれどもね。まあ、どうですかね、この番組、ちょっとま、30分ぐらいの尺でね、サクッとやれたらいいなと思いながら、ついついこう、話したい話がいっぱい、まあ、ね、収録ペースを少しこう、間隔空けさせてもらってるんですけれども、最近ね。まあ、そうなると、いろいろ話したいことが溜まってくるんですけれども、ただま、どうでしょうね、間隔が空いたからちょっと長めでもええのか。まあむしろでも感覚悪行が何しようがまあ30分くらいに収める方がいいのかっていう話に考えると、まあやっぱ僕もね、やっぱなんか番組、なんていうか聞いてる中ではやっぱ30分くらいの尺っていうのが一番こう、なんか聞きやすいっていうのは正直あるんですよね。まあとはいえですよ。大体まあその僕がもう一個やってるリビングオブザトーキンという番組なんかはもう40分、50分、1時間とか余裕で超えてるんですけれども、まあ、なんかね、そこは矛盾が、まあ、生じてるところであるんですけれども、まあでも、やっぱり30分ぐらいがいいのかなって、今決めました。いや、もともと30分ぐらいがいいなと思ってたんですよ。ついつい40分とかになってて、なんか、あ、しまったな、まあ、今回も30分できんかったわ、と思いながら、やってたんですけれども、まあ、今回はちょっともう30分以内を目指そうということで、まあ、一応ね、なんかこう、オープニングとか、自分の話とかを、まあ、いくつか持ってきてたんですけども、それちょっと次回に回そう。今回ちょっとお便りがね、ちょっといただいておりますんで、まあ、ツイッターの方で、お便りちょうだいよって言って、今日、催促したんですよ。催促したんですよ。そしたら一通来ましたね。やっぱすごいね。やっぱ催促してみるもんやな。欲しがってみるもんやなと思いましたね。ありがとうございますということで、ちょっとね、じゃあお便りを。読みたいと思います。ということで、まずはですね、ツイッターのハッシュタグ、新崎にいただいております、人生相談ということでね、おー、人生相談。最近、久しぶりに、細木和子という名前を聞いたので、顔を思い出そうと頑張ったのですが、いくら頑張っても、マツコデラックスの顔しか出てきません。僕はこの先、どうすればよいのでしょうかということでね、いただいております。ありがとうございます。どうなんですかね、まず、細木和子、その、 あなたにとって細木和子とマツコデラックスが人生を大きく左右するような存在なのかどうか。まあ、細木和子さんに関しては、その、まあ、なんていうんですか、六星占術っていうんですか、まあなんかそういうのあるじゃん。占いの本ですか。もともと占いの本の方ですからね。まあ、それで運命とか人生を、の指針にしているようであれば、細木和子さんは、まあかなり人生において、多大なる影響を与えているわけですけれども、その顔が出てこないってなると、まあちょっとそれはね、ある種どうしたらいいんやろうかって、まあ尊敬する細木先生の顔が出てこない。っていうことなのとちょっと問題なのかもしれませんけども、それだけあれですよね。でも結局、まあそのマツコデラックスさんが最近めちゃくちゃ出てるっていうことですよね。ただまあもう細木数子とマツコデラックスが全然こうリンク、なんで、カズコとマツコみたいなとこですかね。カズコデラックスみたいなことなんですかね。カズコかマツコかぐらいのね、細木マツコなのか、カズコデラックスなのかみたいな、もうちょっとよくわかんないですけども。で、本屋に行けばいいんじゃないですか？本屋に行ったら絶対いるでしょ、細木さん。細木さん絶対いるよ。本屋に行ったら。大体、その本屋のちょっと、なんか、一角にすごい顔出てますよ。だから、とりあえず本屋に GO だね。本屋に GO。とりあえず本屋行っていただいて。まあ、マツコさんはもうテレビで出てるけどね。テレビでいっぱい見ますけどね。また見ない日はないんじゃないかっていうぐらい出てますけどね。でも最近細木さんテレビ出ないですね。どないしはったんやろね。なんかなんか、一時すっげえ出てたのに、ズバリ言うわよっていうね。ズバリ言うわよっていうテレビ、まあ、ちょこちょこ見てましたけどね。ズバリ言われてましたよね。いろんな人が。まあ、それはズバリ言うわよっていうタイトルで、ズバリ言ってなかったらどないすんねんって話なんですけども。最近でも確かにテレビ出てない。全く出てないですね。なんか飽きたんかな。それかもうやっぱ占いの本を作ることにやっぱ専念しようって思ったのか。じゃあなんでテレビ出てたのかもわからないんですけども。別にね、なんかこう、テレビ出なくてもよかった。まあ、なんかあったんでしょうね。なんか出たいっていう気持ちが。でも、とりあえずもう、今ちょっとテレビ出ないから、なんか今の細木和子さんがどういう、なんてお顔をされてるかとか全然わからないんですけれども、で、その店頭、その本屋さんの店頭に置いてるのが、現在の細木和子さんの写真かどうかもわからないんですけれども、まあ、とりあえずでも本屋に GO ってことで、とりあえず、この先どうすればよいのでしょうかっていうことについては、まず本屋に行って、細木さん探してください。そしたら、細木さんの顔をインプットして、もう一回マツコデラックスさんを見ていただいたら、うまいことこう住み分けできると思う。今ちょっとマツコさんしか見てないから、ちょっとそういうことになると思うんで、ぜひとも本屋にね、行ってみてくださいということで、お近くの本屋に、ぜひともということで。またね、本屋に細木和子さんいらっしゃったらですね、まあ、どういう状況やったか、レポートしていただければ、幸いでございますということで、そのわけで、ありがとうございました。というわけでね。まあ、人生相談。まあ、スパッとね、お悩み解決できたんじゃないかなと思いますけれどもね。というわけで。続きましてはですね、こちらお便り、メールフォームでいただいております。ラジオネーム、ラスクルさんからいただきました。ありがとうございます。件名はですね、トークライブ戦地オープニングセレモニーということで、まあ今現在配信中なんですけれども、トークライブ、リビングオンザトーキーのトークライブ戦地っていうね、2個前か、ついこの間終わったスイートのその前の回が配信されてるんですけれども、オープニングセレモニーっていう件名なんで聞いたんですかね、ありがたいことでございますけれども、内容、一言、ドンビキンっていうね、ドンビキンストリームやと、いうことで、よっぽどなんでしょうね。なんかその、LOT の方じゃなくて、新崎ストリームの方にあえて送ってくるあたり、よほどだったんじゃないかなっていうことなんですよね。よほどもう伝えたかったっていうか、なんかその、別番組に送りたいぐらいの感じやったみたいなね。まあ、それか、 新座金ストリーム、金ストの方ではもうお便りください、お便りくださいってもうね、散々もうね、こうてるわけですから、何か送らなあかんなと思って考えてくれた、まあ前から聞いてくれてるラスクルさんはですね、あの、トークライブの戦地のオープニングセレモニー聞いて、ドンベキンっていうこと、とりあえずこれをだけ送っときゃ、あいつ満足するやろということで、まあ送ってくれたのかもしれないですけども、まあ、いずれにしてもありがたいことなんですけれども、聞いてくれてもね、あの、向こうのね、トークライブの方聞いてくれてもありがたいんですけれども、ただね、あの、ラスクルさんに一言言うときたいのはですね、まあ、もし、このトークライブ戦地の、そのオープニングですよね、だから、あの、トークライブってのはまあオープニングがあって、その、一本目、とか、その、まあ、3本配信してるんですけれども、1本目が、その、トークライブ前の、笹山さんと僕が移動してる時に収録したものと、トークライブ始まってオープニングっていうところと、1本目っていうのが、まあ、セットになってて、で、2本目、2回目、2つ目が、こう、2本目っていう形で、で、3つ目が、こう、あの、3本目とエンディングっていう形のセクションに分けて3本配信してるんですけれども、3回にわたってね。ただこのオープニングだけ聞いて、ドン引きんって言ってはりますけれども、まあ言っときますけれども、2回、その次の2本目、3本目聞いてもらったら、こんなもんじゃないっすよ、ドン引き具合が。俺も引くよ。あの何でしょうね、あのトークライブやってて泣くっていうねまあちょっとまあこれあのまた聞いてもらいたいんですけれども、泣くっていうのがありますんで、まさかね、大の大人、もう僕もね33歳ですよ、33歳になりましたよね、まずトークライブで、まさかトークライブの舞台でね、30超えたやつが、大の大人が泣くとはね、思わなかったなっていう、なんで泣いたのかっていうことについては、まあ、ちょっとぜひとも、あの、トークライブ回聞いてほしいんですけれどもね、もう多分、あの、だからね、あの、僕も客観的に聞いてて、少し客観性を持った視点で聞いてて、まあ、こいつ何言ってんねやろなっていうふうに、あの、改めて思いますよ。それぐらいの、あの、なんていうか、感情の爆発、錯乱がありましたんで、多分おそらくもうすでにこのお便りを、あの、僕が読んで、ラスクルさんがその、もうこのお便りを読んでいる僕のこの回を聞いている頃には、もしかしたらもうトークライブ回全部聞き終わってるかもしれませんけれども、戦地のね、戦地トークライブの戦地の回を、まあ、3回にわたって配信されてるやつ全部聞いてるかもしれないですけれども、間違いなくあの、ドン引き率上がってるのも、ドン引きストリーム、ドン引きのストリームが巻き起こってると思いますけれどもね、まあ、今どんな気持ち今どんな気持ちって、もう Facebook バリに聞いたろうかなと思います。あの、よかったらね、あの、3本とも聞いた先のお便りもぜひとも感想をお待ちしておりますということでね。すごいよ。あの、すごいよ。こいつほんまなんやねんっていう、ほんまに、あの、なりますからね。ぜひとも。楽しみに聞いていただければなと思っております。ということで、ラスクさんありがとうございます。というわけでですね、続きまして。これ最後ですね、こちらもメールフォームから、ラジオネームステキンさんからいただきました、ありがとうございます。件名はご相談ということでね、内容、何でもかんでも集めたがる収集癖が治りません。もしあるアイテムのシリーズが全部で100あるとしたら、100集めないと気が済まないので、お金もかかるし、置き場所にも困るし、大変です。どうしたら治るでしょうか？といったところです。こちらからは以上です。ということでね、いただきました。ありがとうございます。収集癖ね。まあ、なんすかね、僕もまあ、その、凝り出したら結構その、欲しくなりますけども、収集まではいかないというか、まあ基本的に飽き性でもありますから、なかなかその、おそらく僕だと、その100集めないと気が済まないって気持ちに最初なっているけれども、20とか10ぐらい集めたあたりでもうええかなってなっちゃうんですよね。だから、その、 ほんまに100まで集めたとしたら、それすごいことですし、まあなんか、まあ正直、その、やめる必要ないんじゃないかなと思ってはいるんですけれども、その楽しみではありますんで、ただお金もかかるっていうことで、まあ置き場所もね、もちろんあるんで、だからね、そうですね、まあその、お金に関しては、その、まあちょっとね、あの上限、その一月の上限とか決めて、こまめにやって、集めていくみたいな形で、まあやればいいと思うんですよ。別に時間かかってもいいと思うし、その時間、逆に言うたら、その、ある程度リミッターをかけておくということで、まあそれで、まあその、まあそうですね。だから、置き場所とかもそうだと思うんですよ。その、まあ収集癖で、まあ100集めないと気が済まないっていうことなんですけれども、その、毎月必ず1個ずつ買うっていうふうに決めて、で、例えばこのショーケースの中に収まるだけしか買わないって決めるとかね、でしていくと少しずつね、こう、なんていうか、リミッターというか、その制限をかけていくことによって、まあ、なんていうんですかね、例えば、何やろうな、物にもよるんですけど、例えば、まあ僕やったら結構その、今欲しいって言ったら、その G-SHOCK とか欲しかったりとか、あと、まあジーンズとか、まあ欲しかったりするんですけれども、まあこれも、まあジーンズとかなんかもう収集しだしたらもうキリがないというか、100どころの騒ぎじゃないんで、まあ、まあ例えばそのリーバイスのジーンズが欲しいなっていうことで、まあ集めるにしても、まあやっぱりその、月に一本決めるとか、まあなんかその、まあ まあそうやな、G-SHOCK の方が分かりやすいかな。まあどっちも一緒ですね。G-SHOCK とかだったらこのモデルが絶対欲しいみたいなやつをとりあえず買っていって、その、とりあえずその10本買うみたいな。10個買うとかで、その、ある程度制限つけて、自分の気に入ったやつを吟味して買っていくみたいな形にして、だから結局ね、その、おそらく、まあ、収集癖っていうのは、おそらくそういうことじゃないのかもしれないですよね。その所有欲なので、なんかその、なんていうかな、気に入ったものを買うじゃなくて、その、何でも、これやったら何でもええみたいなことになってくるとちょっと難しいんですけども、もうそれは多分おそらくコンプリートせなあかんのかなと思うんですけど、そうですね。でも、まあ、とりあえずでも、ほら、こう、一個ずつ買っていくっていう、その、なんていうか。まあ、それは多分いいんじゃないかなと。その、月に一個ずつ買っていく。二、三ヶ月に一個ずつ買っていくみたいな感じで、で、その、100個ある中でもどれ買おうかなみたいなことを楽しみにしてってやっていくと結構長い時間楽しめるし、まあ、収集、その置き場所とかもね、いきなりガーンってこう場所を取るわけじゃん。徐々に徐々に増えていくことによって少しずつなんていうかね、こう、まあ、整理もしやすくなるというか、気持ちもその間に整理がついて、もうそろそろええかなみたいな感じに気持ちになってくるかもしれないんで、まあ、もう、100個はええかなみたいな感じで気持ちになってきたらこっちのものですよ。もうその時にもうやめるっていうね、自分の気に入ったもんだけ残そうとかね、なると思うんで、まあ、ちょっとこう、リミッターを、まあ、書きつけて、この、なんていうか、何ヶ月に1個とか、このスペースの中に全部埋まるぐらいのものしか買わないっていう風に決めるとかね、やってみたらいいんじゃないかなと、思いますね、飽きるのを待つっていうね、飽きるのを待つっていう形でやっていければいいんじゃないかなと。根気強かったらちょっと申し訳ないですけどね、根気強かったら根気強く飽きるまで待つね、っていうことで、こちらからは以上ですというわけで、ありがとうございました。というわけでございましてですね、今回もお便りたくさんありがとうございました。というわけで、まあ、この番組ではですね、まだまだ皆様からのお便りをお待ちしておりますよ。まあ、お便りがあればね、もう喋れるんで、お便りがあれば、お便りさえあれば収録ができるんだっていうことで、何も考えずにというのも失礼な話ですけれども、そのなんていうか、トークネタを考えるその時間というかね、その話題とかを考える時間じゃなくて、お便りがあれば、お便りですげえ膨らんでくる何かあるじゃないですか。今はまあ、その今読んだお便りがすげえ膨らんでるのかどうか、そのニーズに応えられてるかどうかはわからないですけれども、多分なんかね、僕喋りやすいんですよ。 単純に。なので、お便りください。というわけで。まあ、番組へのご意見ご感想でもいいですし、まあ、最近のお悩みごとでもいいです。人生相談でもいいです。ドン引きしましたでもいいですよ。トークライブの回聞いてドン引きしましたでもいいですし、何でもいいですね。世間話でも何でもいいんでね。何か、問題提起でもいいですし、テレビの話とかね、世間の、まあ、なんかその、ポップな話とかでも何でもいいですよ。質問でもいいですしね。何でもお待ちしておりますということで、すべての宛先は、メールアドレス、新崎アットマーク Gmail ドットコム、新崎アットマーク gmail.com、 スペルは shinzakin@gmail.com です。そしてですね、新崎ストリームの、サイト、シーサーブログあります。そちらの方にですね、左側の方にね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーがありますので、そちらからラジオネーム、件名、内容とお書きの上を送ってください。よろしくお願いします。そして、ツイッターの方でもですね、お待ちしておりますよということで、ハッシュタグ新崎シャープ shinzakin、 シャープ shinzakin をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございますので、皆様のお便りどしどしお待ちしております。よろしくお願いしますということで、もうたくさん来てほしいなと思っておりますということで、まあね、今回もね、お便りたくさんありがとうございましたということで、そんなわけでございましてね、もうそろそろ30分が、まあ多分曲とかも考えると、おそらく30分過ぎてるんですけども、そこは考慮せずね、今そのパソコンの画面に映ってるその、ストップウォッチがもうそろそろ29分、まあいくらとかなってるんで、ちょっと早く急ぎたいと思いますけれどもですね、ちょっと早口になってますけれども、わけでね、もうすぐお別れでございますね。最後にですね、私、笹山、ミュージシャン笹山のスタッフを務めております、笹山のライブ情報を最後にですね、お伝えしたいなと思っております。ですね、4月9日土曜日、4月9日土曜日、こちらはですね、笹山とザ・ナチュラルキラーズによるツーマンライブ、ザ・ギャラクシアン・ウォーズ・ステージ9、ザ・ギャラクシアン・ウォーズ・ステージ9あります。こちらツーマンライブ、銀河系ツーマンというね、太陽とブラックホールが激突するわけでございますよ。ぜひとも、来てほしいなと思っております。よろしくお願いします。4月9日ですね。そしてですね、4月29日金曜日祝日ですね。4月29日金曜日祝日、こちらはですね、笹山ワンマンライブでございます。リビングオンザナイト064定期公演でございます。毎月に一回行っておる定期公演、ワンマンライブ、ワンマンライブ、落ち着け、ワンマンライブがあります。ぜひともよろしくお願いします。そしてですね、5月7日、トークライブ、リビングオンザトーキーのトークライブ、第7弾あります。開催決まっております。16時スタートとなっておりますので、よろしくお願いします。先ほどから申し上げている、ライブ日程すべて、場所は神戸16ビットという、ライブハウスになっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。また詳しくはですね、笹山オフィシャルウェブサイトの方からライブ情報をクリックしていただきまして、そちらの方から詳細、ご予約できるようになっておりますので、ぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてですね、デジタルシングルバベルが、発売中でございます。こちら iTunes ミュージックストア、Amazon MP3 の方でね、発売しております。視聴もできますので、ぜひとも、聞いてください。めちゃくちゃいい曲になっております。ライブでも、人気が高い、ファンからも人気が高い楽曲になっております。ぜひともお買い求めください。よろしくお願いします。ということでございまして、まあ、これぐらいですかね。あと、もう言うことはないかな。もう最後の方ね、もうカツカツになって、もう思いっきりこう早口で喋った結果ね、ライブ情報カミということで、もうこれ怒られるんちゃうかなと思ってるんですけどね。まあ、そんなわけで、新崎ストリーム219回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。というわけでございまして、それでは、また、新崎ストリーム220回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら、にしし咲くこの頃、知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音。夏に帰るよ。話す言葉の奥に知らない
からこのままでいつか君住む街へ「ぶら下げたままで」